現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ナミさん、今日のテーマは。
はい、今日のテーマはですね、日常の中での神様っていうことで、お家の中とかね、いろんなところに神様っているよっていうお話をしようと思います。
はい。いろんなところにね、神様がいるという話ですね。はい、
まあまあ忘れ去られてる感じのね、テーマなんですけど、はい、ちょっとね、思い出していただくと、だよね、そういう風だよねっていうことがね、ちょっと思い出されるかなと思いますのでね、お話ししようと思います。
はい、お願いします。
ね、日本っていうのはもともとのね、昔からたくさんね、いろんなところにいつも神様がね、いるんだよっていうことは、風習やね、習慣、地方でも根付いてることがたくさんありますね。はい、で、八百万の神っていうぐらいで、もうありとあらゆるところに何でもどこにでももう神様っているんだよっていうね、はい、ことで、特にね、農耕民族、もともとね、今なんかちょうどね、稲刈りの時期で、
そうですね、
皆さんね、農作物のね、ことされてる方っていうのは、台風がね、心配でね、はい、今大変だと思うんですけど、自然界に神様が全て宿ってるよっていうことをね、日本っていうのはもともとね、昔から言われてきた、国柄、国民性でありますね。
はい、
で、その中でもね、まずね、代表的に、皆さんが、神様って見えないですけど、でも風習として別にこう信仰してるとかね、なんかすごくそういう風じゃなくっても必ずされるっていうのが、1月1日元旦のね、
はい、
初詣ですよね。でね、なんで初詣をするのか、うん、どうして大掃除をするのかっていうことで、
はい、
実はね、1月1日っていうのは年明けに1年に1回、大年神様っていうね、年神様がお家に福をもたらしに来てくれるよっていう日なんですね。
はい、
なので、元旦の日にご挨拶しましょうっていうことを皆さんされるのが、今のね、初詣の風習になってたりするんですけど、
はい、
当然神様をお迎えするわけですから、
ええ、
前の年の汚れや汚れを払うために大掃除をして、すべてきれいにして神様をお迎えする状態で元旦を迎えるっていうことをするのがお正月っていうね、一年の最初の大きなね、催し事ですよね。はい、それからね、大年神様っていうのは、家族のね、災いをね、災いから守る、厄災から守る神様っていうことで、はい、お家にとってもとても大事な一年の最初に迎える神様っていうことですね。それから、皆さんご存知かな、水の神様でね、雨のみくまりの神って言って、農作物の、お水の神様っていうのも、今はね、農業やってるお家少ないので、あんまり聞かれたことないかもしれないんですけど、
はい、
そういう神様もあったり、それから台所とか浴室なんかはね、火の家具土の神って言って、
はい、
火の神様ですね、火事を起こさないように守る神様、台所とか、コンロ、火のそばにね、お札貼ってあるうちって今でもありませんかね、この神様がね、貼ってあるお家ね、今でもありますよね。それから、お家を建てるときに、大黒柱ってね、ありますね。
はい、
一番に、家の中心になってる太いね、柱のこと。はい、大黒柱ってね、大黒柱っていうのは大黒様がご鎮座してる ね、まあ、もともと商売繁盛、繁栄する神様なんですけど、それも神様もともとね、由来してますし、それからトイレの神様ってね、一回、はい、歌も流行りまして、トイレには神様いるよ、いつも綺麗にしましょうねって、ばあちゃんが言ってたっていうね、歌ありましたね。
ありました、
うん。トイレの神様っていうのは、うつさま明王っていうね、神様、炎の神様なんですけど、なんでトイレに炎の神様っていうことは、はい、一切のね、汚れを焼き尽くすっていうことで、炎の神様がちゃんとトイレにもいるということで、それから玄関、門の神様ですね。天の岩戸分けの神、家の中への薬災、災いを入ってくるのをね、侵入を防いでくれる神様がいるよと。はい、それから、地鎮祭ってね、お家を建てられるときに、皆さんね、お祭りされると思うんですけども、はい、やっぱり土地の神様、土地神様がお見えになりますし、うばつな神様や氏神様、その大地のね、地面に大男主の神様っていう神様たちをこう祀って、はい、でご挨拶すると、お祭り、お祝いをお祭りして、ここの土地に長く住まわせていただきますっていうご挨拶をする、それから、工事の安全をね祈願すること、それから工事のね関係者さんたちとのご挨拶、顔合わせよろしくお願いしますっていう顔合わせをするっていう意味で、地鎮祭っていうのもね、今でもどこも行われているかなっていうふうに思いますね。はい、それから枕草子やなんかにね、ちょっと出てきて、ああ、聞いたことあると思われるかもしれないんですけど、つくも神っていうものにね、宿る神様で、これつくも神っていうのは、つくもって実は99って書くとつくもって読みますよね。
はい、99、
はい、100年以上経つとものに神が宿るっていう風に言われてるような物語がね、こう書かれてたりするんですけど、はい、長くね、年月をかけているものには神様、ものに対しても神様が宿っているっていう風に考えられてたりします。で、一番ね、お家で身近な神様で、いつも目にすることができるっていうと、神棚がね、お家にある方、はい、ね、今少なくなったかもしれないんですけど、本来はどこのお家にもね、神棚、マンションだろうが、一軒家だろうが、アパートだろうが、通常は神棚っていうものを設けるのが、もともとの日本の風習です。で、神棚っていうのは、例えばね、こう一回設けると、粗末にするとね、やっぱりいけないので、はい、大変だから設けないっていうね、お家も今結構あるみたいで、私ね、よそのお家をお邪魔すると、必ず神棚あるかな、仏壇あるかなって見るんですけど、神棚がないお家結構あるんですよね。でも、神棚っていうのは、ね、お家にある方はご存知だと思うんですけど、日本のね、神様を、お祭りする、で、例えば、こう、神棚に手を合わせるときっていうのは、まあ、一日のね、家族の安全をね、見守ってくださいとか、今日もね、はい、一日よろしくお願いします、頑張ります、みたいにね、こう、手を合わせるんですけど、朝のご挨拶でね、明るく正常な場所に、祀っていただきたいことと、それから、人が集まるとこですよね。割とね、水を変えたりね、榊を変えたりするんで、はい、お勝手場の辺にね、結構設けてる人も多いんですけど、リビングとか、やっぱこう人がね、集まるような、家族がいつもいるような場所にね、設けていただくと実はいいよっていうことで。
そうですか。
はい。で、神棚ですので、当然、南向きか東向きに、祭りますね。うん、で、日本の神様、伊勢神宮のね、天照大神様のお札をまず入れる。はい、それがもう第一条件ですね。それから、氏神様と崇敬する、神社仏閣様を、まあ、三社ある方は入れる。で、一社の方っていうのは、重ねてね、手前から、伊勢神宮で氏神様で崇敬する神社様っていう風に重ねて入れる。まあ、伊勢神宮様だけでももちろんいいですし、はい、そういう風にね、神棚を設けるっていうことも、また大事なことであり、で、昔ね、まあ、今ね、お正月のその準備とか、行事ごとっていうのすらね、しないっていうお家も結構、 こうあったり、
ドキ
ね、で、あの、思い出してください。昔、じいちゃん、はい、ばあちゃん家に行った時に、お正月、
はい、
トイレとか玄関にお塩や鏡餅があったお家ありますかね。はい、ね、今でもね、まあ、あの、私も全部神棚と、仏壇とか、まあ、お部屋もそうだし、うん、それから台所、お手洗い、玄関ってね、全部あの、鏡餅と塩をね、お正月をお供えしますけども、うん、あの、そういったね、ところに、なんでやるのって、やっぱ神様がいるからなんですよね。一年間よろしくお願いします、はい。お正月なのでお祝い申し上げます。またあの、家族みんなをね、お守りくださいっていう意味があって、で、あの、そういうものってつけますよね。
そうです。
で、先ほどのね、つくも神の件でもそうだけど、うん、今って本当に見なくなったんですけどね。昔、車のナンバーや自転車やバイクにもついてませんでした、お正月飾り。
ついてました。
今つけてる人いないですよね。
少なくなりましたね。
うん、あのね、若い子なんかはあの、日本のね、国旗やなんかがついてるような車もね、昔はあったりしましたけど、もうほとんど見なくなりましたね。うん、そういったことも、あの、ものにはね、神様が宿ってるので、一年の初めに、また今年も一年ね、よろしくお願いしますっていう意味で、綺麗にしてから神様を祀るっていうことを、ずっと日本人っていうのはしてきてるんですね。で、農業やってる方やなんかは、農作のね、その、そういう工具とか、そういうあの、農機具、そういうものにもそうやってね、あの、
お正月飾り。
そうです、お正月飾りで、あの、ちゃんとご挨拶するっていうことをされてる地域や、あの、お家もあるっていう風で、昔から日本人っていうのは、そういう神様っていう見えないものだけど、でも、あの、見えない何かがいつもあることを、それから守られてることを、見守られてることっていうの、あの、今ね、自分のお母さんに言われた記憶も私あんまり覚えてなくて、おばあちゃんには言われた記憶があるっていうようなことって結構あったりして、ね、うん、今の子供たちはね、多分ほとんど知らないと思いますけど、あの、多分大島さんとか私の年代だと、お天道様が見てるからって言われたことないですか？
もう何度も。
ね、お天道様が見てるって、どこに見てる？どこにいます？みたいなね、うん、あの、空見上げてどこにって私言った記憶が昔ね、あるんだけど、どこにいるのみたいなね。お天道様ってどこにいるって、まあ、太陽なのかなっていうふうに思ってたけど、子供の頃はね、お天道様って天に道って書いて、お天道様なんですよね。字で書くとね。要は、あの、どこにでも神様がいて、見てるよっていうね。あなた、自分のね、心にやましいことはないですかって、自分の行いにやましいことはないかなっていうふうに、あの、問いかけられてた記憶があります。お天道様が見てるよっていうね。でも、今の子たちって知らないって言いますもんね。なので、あの、やっぱりね、あの、昔から、言い伝えられてきたり、あの風習とかね、あの習慣で根付いてることには、絶対意味があって、で、あの、まあ、恩こち死んでね、あの、新しくしていかないといけないこと、またあの、変わっていかないといけないこと、もちろんありますけど、時代とともにね。でも、昔ながらの風習や習慣で、あの、いいことでね、残していかないといけない、伝承していかないといけないことってね、とてもたくさんあるんですよね。で、そういうことは学校ではね、当然教えてくれないでしょ、うん、なので、やっぱり、あの、おばあちゃんたちから、親へ、親から孫へ、またね、あの、子孫、あの、代々と、そういうことは、あの、続けていく、伝承していく、伝えていくっていうことって、とても大事だと思うんですよね。
いや、本当あの、今日の奈美さんのお話で、年末の大掃除に関しても、
はい、
別に住んでる私たちが、
はいはい、
その、
あの、気持ちよくなるためも、もちろんあるかもしれないんですけど、意味がちゃんとあると。
そう、あるということですよね。
神様を迎える、要はね、汚いところって神様嫌いでしょ、うん、うん、だから、あの、綺麗にして、あの、神様を迎えするっていう意味があるんですよね。だから年末の大掃除なんてしないわとかっていう人も結構いたり、あの、 年明けてからするわとかね、え、神様来ませんけどって私はね、心の中で思ったりするんですけど、あの、お迎えする前に綺麗にしてほしいなっていつも思うんですけどね。
はい、はい。本当にあの、改めて、はい、もう今年年末はね、はい、しっかりと、
そうなんです。
あの、綺麗にして、はい、神様をお迎えするという、
そうなんです。
謙虚な気持ちで掃除をしたいと思います。
そうなんですよ。あの、大年神様をね、年神様をお迎えするっていうのは、一年の幸福を持ってきてもらう神様ですからね。
そうですよね。
うん、大切な。あの、隣の家行っちゃうといけないんで、はい、ぜひやりましょう。
はい。
ね。
わかりました。
はい。
はい、心がけます。
はい。
さあ、次回なんですが、来週のテーマは、
はい。来週のテーマはですね、東海地方のパワースポットということでね、愛知、三重、岐阜のいろんなエネルギースポットや、皆さんが知らないところや、まあ皆さんが知ってるところやね、いろいろお話ししようと思います。
これも聞き逃せませんね。
はい。
ありがとうございます。さあ、そして、ナミさんのこのいろいろ教えてくださいますナミコスミックのひふみ言葉、このコーナーはオンデマンド放送で何度でも聞いていただけます。 FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがあります。そちらをクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉が出てきます。こちらをクリックすると、日にちごとにナミさんがいろいろとお話をしてくれた、そちらを改めて聞いていただけますのでご利用ください。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは LINE アットマークナミ .cd、 LINE は大文字です、 LINE アットマークナミ .cd は半角小文字です、 NAMI.cd。 Gmail ではナミ .cd101 アットマーク gmail.com、 すべて半角小文字で NAMI.cd数字で101アットマーク gmail.com、 こちらまでお問い合わせください、またこのコーナーでは皆様からの質問やこういう話をしてほしいというテーマも募集していますので、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎まで、ファックスは 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp。ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。ナミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。